ということでね、もう10月も半ばでございまして
ね、だいぶは秋が深まってきましたね。
そうそう、これ何も話すこと決めてない時の入り方ね。僕がやってる演歌系の番組、大体毎回こんな感じで入っていくから、
季節とか天気とか、
ちゅうかもう季節もた、季節どこじゃない、もう10月何日ですねっていう、もう何週目ですねって言うてるだけで何の中身もないっていうね。
まあでも間違いではないですからね。
まあ間違いではない、だから嘘は言ってないからね。だからこのスタジオ無視オーナーなんか、
そうなんですよ。さっき10月3日分の、ね、番組収録してたんですけど、虫が顔の前もうわーってなって
なってたよね、小映えがね、
そうなんですよ。
なんで小映え湧くんやろな、
窓今開けてるわけじゃないです
も
んね。
今閉めてるけどちょっと開いてた時もあって、
あ
でまあ若いもんさ、やっぱりみんなは節約家やから、はいはいはい、もしあなたが節約家ならってことで、まあ和光電機のキャッチコピーなんですけど、知らん。もしあなたが節約家ならっていう、
聞いたことなかったですね。
チャカチャカチャチャチャンチャチャ。
ここがちょっと世代間ギャップがあるのかな。そうなんやな。
でも 4G の CM はしてんやろ。
いや、ほーですね。
そうそう、あれとか同じ系統よ。
あ、そうなんですか。
4G は土曜日のカンテレニュースでしょ。和光電機は笑っていいとも増刊号の、
あ、日曜日の朝のね、
そうそうそう、のスポットで入ってました。
あ、じゃあ見たことあるかもしれないですけども。そうそう、
で最後の時にもしあなたが節約家ならってキャッチコピーが出るんです。で、和光電機っていう、
はあ、ちょっと今度探してみます、
はい、動画サイトにもあると思いますけどね、何の話でしたっけ。
10月10日ですよ、今日は
10月10日。
昔は体育の日で
ね、体育、でも体育の日に運動会ってあんましないでしょ。するかな。
うちの小学校は、通ってた小学校はいつも9月の3連休とかでした ね。
9月って暑いんですよね。
暑かったんですよ。もう
なんで運動会の練習ってあんな暑いんでしょう ね。
2学期入ってすぐやりますからね。
そうなんよ。でもすぐ麦茶なくなってね、水筒の。
そうですね、
何もいい思い出ないですね。
で最近はやっぱその熱中症でね、シャレにならないことになってきてるんで。
そうなんですよね。なんか好きな種目とかありました、運動会で。この話広げんのかいと思ってると思うんですけど。
そうですよね、
なんかあるかなと思って発見が。
まあ私はどっちかというと運動はね、あんまり得意な方ではなかったんで、
私もですが。
今人の体型見たでしょ
う。いえ、見てないです。体型も知ってますから今更見やんでも。
そうですね、まあ、でも組体操とか意外と楽しかったですよ。
組体操ね、そうやね、あれもやっぱり
一番下でしたけど、
私も一番下でしたけど、練習したらできるようになってくんのよね。
そうなんですよね、
組体操なんかはね。
最初もうって早降りてえなと思ってるんですけど。
そうやね、僕でも倒立とか未だにできんのちゃうかな。
倒立は私も嫌いでした
ね。
最初めちゃくちゃ練習しました
ね、させられたよね、倒立するよね。
そうですね、このアシスタント役というか足持ってくれることの相性が悪いとできへんとかあるんですよ。
あんねんな。我々大阪の、まあ、阪南の学校なんで、先週玉ねぎっていう種目がありましたけどね。
何ですかそれ。
先週玉ねぎになるんです。
へえ。
先週そんな、なんか地域なんかごぼうらしい、なんか道成寺みたいな、そういう種目とかなかったですか。
全くなかったですね。
アンチン清姫みたいな。
全然なかったです。
あと、18メーター道路みたいな。
18メーター道路は寺門さんがよく言うんですよね。
参りましょう、せーの、らしくあれ。
ラジオで日本を元気に、ハッシュタグラジオバトン99、ツイッターキャンペーン
11月30日まで実施中。ラジコ10周年と全国の99全民放ラジオ局のラジコ加盟を記念して、ツイッターを使ったプレゼントキャンペーン。
詳しくはラジコのウェブサイトからキャンペーンサイトへアクセス。
ということで、
はい、
ね、今日は和歌山放送4階のオレンジスタジオから、珍しくお送りしております。
そうなんですよ。もうド緊張ド緊張で、ね。
全然緊張してるようにもないですし、その今まであんだけ A スタで番組撮りたいって言ってた中で A スタで撮ってますけど、なんかこれといってなんか今までと同じトークになってますけど、どうですか実際小高さん、その辺は。
私はね、もうこのオレンジスタジオって長いんですけどもね、こちら側に座ること珍しいんですよ。今まではね、自分で調整しながら、あれも難しいんですよね。
いいですね。もう今日もね、小田川さんのモノマネをね、女性アナウンサー陣の前で披露して、もう大喜びで大人気者でしたからね。
もう足震えて震えて。
いやいやいやいや、なんかスナックでモテてる男みたいになってました
よ。嫌な男ですね。
いや、なんかスナックでモテるって大事だと思いますよ。私ない、経験ないですけども。
私もない。
いいと思いますけどね。
はい、
エースタね。
ね、いや、ほんまにね、昔、まあ今もそうですけど、アニメジを聞いてたんで、
通貨アニメジ
を。そうなんですよ、いつかここで撮りたい、撮ってみたいなっていうのはなんとなく思ってたんですけど、ついにこのね、らしくあれに出るっていうのがチェリーさんから言っていただいた時に、あ、もしかしたら叶うかもしれへんのかなっていうのがちょっと漠然とあって、まさか叶ってしまうとはっていう ね。
そうなんですよ、やっぱりね、一応アシスタント候補生は中川さんが帰ってきたらね、お役御免になるような気がするんですよ、
はい、
そうなったらもうよう考えたら今10月でしょ。
そうなんです。だからもうあとね、
あと2回ぐらいで収録ないんですよ。
ええ
ってことになってくるでしょ、2回か3回
ね。
ということはやっぱりこの山場を作っとかんと。
ああ、なるほど。
もう思い出作りに入ってますから、
こっからもう感動のラストに。
そうそう、最後は花束持ってくるみたいな。
あ、
ないわそんなもん。
なるほどね、
はい、
ここで泣くんですね。
そうそう、それはあの9月末の角度なんです
いじってすみません
ということで、参りましょう、マイクで直撃
教えてチェリ
ー。はい、ということでマイクで直撃教えてチェリーのコーナーです。このコーナーでは私チェリーがヤタロくんにいろんなことを聞きたいと思います。
はい。
さあ、ですね、まあヤタロくんもあの会社勤めをしているということで。
そうなんです
よ、まあ、最近ね会社勤めといえばあの半沢直樹っていうドラマがまあね、
ね、大人気で。
そう、あのドラマを見ない、前回月曜日の服部直樹さんも見ているという。
あら、やっぱそれだけ超話題作、ね、
超話題作で、多分普段ドラマが見ない人がパッと見ても入っていけるような、
あ、
まあ、筋立て。
あの、私まさにそうなんですけど、ええ、あのあんまりその現代劇っていうんですか、
現代劇、
まあ、時代劇たまに
暴れ発着時代劇境大の有力民放局でやってるようなのは時代劇、
間違えてはないですよ、
間違えてはない、はい、ええ、
そう、たまにだから必殺仕事人とか時々見るんですけど、うん、ええ、それでもやっぱり見ちゃいますね。見ちゃいましたね、半沢直樹は。
半沢直樹見ちゃいましたか。
面白い。もう、
あ、そう、
1話からちゃんと見てないんで、ストーリーあんまよく分かってないんですけど、うん、
はいはいはい、
単発で見ても面白かったですね。
だからそういう風になってんだよね、単発で見てもちゃんと面白いになってる、でそんな、
はい、
まあ、サラリーマンの悲哀というのをいろいろですね、描くドラマが人気でしたけども、
はい、
ヤトロクもですね、なんか会社の偉いさんから連絡があったという。
そうなんですよ、この間ね、普通にまあカタカタってね、パソコン叩いて、
仕事してるふりしてたんですよね。
いやいや違う、
ヤフートピックス見てたんですよ大体が。
それはたまにあります
よね。でしょ、ね、ニュース経済みたいな
動画の、日テレのニュースのやつ見たりとか、
あれ急に音バンって出る時あるわな。
うちだからミュートにしてるんです
よ。いや僕もミュートにしてるつもりやのに、はい、なんかヘッドホーンのあれが抜けてる時とかあるんだよな、
はいはいはいはい、
そしたらパッてニュースバーって、あーニュース、ええねんで、放送局やから別に、
まあそうですね、
ええねんけど、なんかちょっとこうドキドキする、
まあ、うちの会社放送局じゃないんで。
そうやな、僕ら申し訳ない、僕ら会社でヘッドホンして音楽とか聞いてても全然問題ないんやんか、
まあ、編集してんのかなみたいな。
そうで、僕そういう意味ではただ原稿書いてる時でももう曲聴いてんねやんか。
あ、誰とも絡まずに。
そんなことでもせんかってテンション上がれへんやんSME とかいろんな番組、これよしとかで書けるような曲をガーッと聴きながら
テンション上げて、
もうそうガーッとまあ原稿書くねんけども、
はいはいはい、
どんな、逆に普通の会社のサラリーマンの人はどないしてその資料を作ったり。
まあうちの会社の場合は、うん、お客さん対応の電話窓口が同じフロアにあるので。
なるほど。
逆にまああんまりちょっとやかましかったりとか、
あかんね、
ガチャガチャすると、うん、ね、
迷惑かかる
よね、何を言われるかわかんないんで。
う
ん、
そうやね、
はい、
でまあそんなガチャガチャと仕事してるふりしてたら、
いや仕事はしてたんですけどね、
NNN24 見てたら、
昔のやつ、
うん、夜中の、それは知らんけど
見てましたけど、
見てたら、どうしたんですか。
内戦が鳴りまして。
内戦が鳴ってね、
はい、
プルルルプルルルルと
内戦一応あるんですよ、誰かなと思って。
いや、そ誰かって、それは内戦やから誰かやろ、まあ、会社の誰かや。
なんとなくその番号を見て、あ、この人やっていうのは分かるんですけど、
はいはいはいはい、
見たことない番号だったんですよ。
あ、そうなんや、それはね、
誰やと思ってパッて取ったら、はいはいはい、うちの会社の常務。
あ、常務、加藤さんみたいな感じだな。
あ、
加藤さん常務経験者やから、
あの加藤さんほど重厚な感じはないんですけど
あとは野々村さんやな。
あ、
野々村さんも常務経験者やから。
へ、
ね、
県内くまなく回る、
県内くまなく回るグループアワーでおなじみの、は
い
は
い
はい、
ね、
この2人はもう常務経験者です。
これ今の検定出ますよ、
これもう和歌山放送で常務を経験したアナウンサーといえば誰っていうもうクイズ出ますから
ねアナウンサーの中から選ぶんですよね。
そう、はい、選択肢はいいんですけど、ええ、
でね、
うん、
何回なと、なんか悪いことでもしたんかなと思って、
ね、何担当常務なんですかその人。営業担当常務とか総務担当常務とか。
うちの会社常務一人しかいないんですよ。
その人はじゃあ偉い、ほんまに偉い人やね、そしたら、
ええ、まあ一応その私が入ってる部署の担当役員なんですけど、
うん、俺はもう本社偉いことや、なんか やらかしたんや。
君定期券これなんでこんな変な路線で来てんのって言われたんですよ。これ別にモノマネでもないんです
いやモノマネないのそれ実は。
いや違う、
ヤタロウ君の会社の人が聞いたらみんな笑うようなモノマネないのそれ。
全然似てない。
全然似てない、はい、小田川さんやったらどんな風に言うか。
君の定期券なんかこれなんでこの変な路線で来てるのかなと思ってね
なんでこのっていうのが似てんのよな。それはいいんやけど、
ええ、
そう、定期の要は経路がおかしいんやないか。 そんなん常務チェックすんの。
たまたま、うん、その9月と3月に定期のね、
うん、
お金が振り込まれるんです
よ、うん、ね、
でそれをたまたま見てたらしくて。
見るのや常務がな、わざわざ、
私会社が大阪のね、うん、梅田にありますけれども、
はいはい、
梅田から
一流サラリーマンや
いやいやもう全然
天下の梅だよ、
うん、うちの入ってるビルは40年経ってますからね。
すごいな、あまあ若いものと同じぐらいな。1979年春
間一緒で41年
そうそう一緒一緒、まあ、それはいいとして
ボロなんですよ。で大体梅田から私が住んでるその東部大阪地区にね、うん、帰ろうと思ったら、うんええ、まあ路線によって1回ぐらいの乗り換えで済むんですよ。
そう、それはそうやろな、うん、と思うわ、まあ、だ環状線で1回乗り換えたら着くんちゃ
う。そうなんですよ、うん、近鉄でね。
そう
そうじゃなくて、うん、その同じ JR は JR でも、うん、なんか新大阪行く路線が今あるんですよ。
あ
八尾の方から、
あの旧法寺の方からね。
そうそうです、
僕あれまだ乗ったことないんですよ、あの線。
ほんまですか。
昔の上東貨物線の後に走ったとこでしょ。
あそうなんです、そうなんです。
僕ねあの母親の実家が JR 八尾周辺で、あの関西線とかの八尾までの区間はすごい結構昔から乗ってるんですけども、
あの三重とか奈良の方行く、
ね、そうそうそうそうそうなんですけど、だ旧法寺の駅も昔からよく知ってて、昔は旧法寺っての間に走車場があったんで、ほうほうほう、ホームが上り線と下り線むっちゃ離れてたんですよ。
へ
え。上り線のホームから下り線見えやんぐらい離れてたんです。
そんなにですか。
ものすごい離れてたんです。
ほうほうほう、
今小林運送さんの前ねものすごい離れてたんです。
ほうほうほう、
ものすごいことになります。
何回やるむっちゃんでしょ今の。
あそうそうそうそう、なってたんですけども、はい、その今綺麗になってね。
あそうですね、うん、
でそこからまあ、うん、新大阪まで伸びてますよね。
今伸びるね、一本できるようになったんですよ、
うん、できてます。あそれ使ってんねや。
それを使うように会社から言われたにもかかわらず、うん、なんで君こんなんで来てんのって言われて、
あ会社の言う通りの経路で、
それがね一番安いんですよ、
うん、あそうなんや、
定期に換算したら。でそれでもう4年近く通ってたにもかかわらず、うん、え何これ君がこんな路線指定したのってな、いや私は別に鉄道オタクでも何でもないんですけどっていう話をして、うん、で路線をね、はいはい、便利な方に変えていただいて。
あ、会社やん。
そうなんです、一応ね、うん、まあ、4年間ご寝てたんですけどね。
あどこ寝てたんで、どっちにこ寝てた、ややこしいじゃないかって言ってた。
そうなんです。
あ、まあ、それが耳に入ったんかな
かも分かんないです、もしかしたら。
あ
で、まあ、今はねちょっとこう快適な、うん、生活で、うん、
乗り換え多いと嫌よね。
そうなんですよ、朝は特にね、
う
ん、
でも新人の頃とかってそういう会社にこういうルールでって言われたら、あんまりこれおかしいんちゃいまかって言われへん
の
よな。
言えないんですよ、
特に入社ばっかりの時はね、はい、で5年ぐらいしてやっとなんかこれおかしいなって気づくんよね。
ただそれを変えてもらったことで、うん、今後ちょっと文句言いづらいなっていう気に今ちょっとなってる。
あ路線のこれで一個面倒見てもうたから、
はい、
あまあそうやな、
言いづらいなと思ってどうしようかなと思ってるんですけど。
そうなんや。でもどうなん、その路線が変わってやっぱりこの朝は快適なわけ。
快適なんですけどね、こないだその変えた路線が止まりまして。
ああまあそれあるわな、
信号トラブルで。
朝はそういうことあるわな、
まあしゃあないかなっていう。
しゃあないよね、やっぱりしゃあないですよね高松さん。
そうですね、やはり鉄道トラブルというのは危険が伴いますからね。安全に運行するため電車は大切なんです。さあ1曲いきましょう。
さすがやな、
君なら今夜野球賞です。
いやなんで1曲いくんや。おかしいやないということで、
はい、
サラリーマン生活も頑張ってるよという話でしたね。
はい、
参りましょう、裏和歌山放送ニュース和歌山市港本町三丁目三番地、和歌山放送で起こっているありとあらゆる出来事を簡単にご紹介する裏和歌山放送ニュースのコーナーです。
はい、
だいぶ古い話なんですけどね、後期高齢者です
ということは75歳ですか。
そうなんですよ、
ほう、
小林睦郎アナウンサーがですね、
ほう、
9月に75歳になりました。
わおめでとうございます。
おめでとうございます。自重気味に本人が後期高齢者ですと放送で
朝の番組でね、
朝の番組で言ってましたね、
はい、
75歳ってね、今大ベテランなんですけども、
でも本当に
お元気で、
元気ですよね今の70代60代70代の方。
若者まだ80代の人とかいますからね。そういう人たち全員例外なく元気です。
あ、
はい、
ね、
何の心配もないです。
昔のイメージと全然違いますよね。
違いますね、まだあと30年いけるなって感じ、
うん、すごい
すごいよ。天然伝説、
ほう、
和歌山放送の話で警備員の人の話をねたまにするんですけど、
ええ、
和歌山放送天然警備員伝説っていうのがあってね。まあ、ある警備員の人なんですね、そういう人が夜間にまあ夜勤で入る人なんですけど、はい、夜僕がもう会社シャッター下ろした後一人でパソコンで仕事してたら、あ、チェリーさん、まるまるというお店って潰れたんですかねって僕に言うてくんやんか。まるまるっていうお店っていうのは、まあ、和歌山市の某所にある和食のお店なんやけど、それ今僕に聞きます。夜中やで、もう23時回ってんねんで。
結構な夜中ですね。
そうだ、シャッター閉まるの23時やからね。23時シャッター閉めて車内巡回するやん、はいはいはい、その時に一人でパソコン作業してる僕に、チェリーさん、まるまるっていう飲食店って潰れたんですかねって知るかそんなもんと思って、
どうしても気になってたんですかね。
で俺そんなん詳しいないやん、うん、詳しいないし、その人にいや僕ねとか言って最近飲食店で話したこと一回もないのよ実際普段もそんなん別に俺外で飯もさ食わんしさ、はいはいはい、行くとこ言ったら王将か、うん、吉野家か、
くら寿司か、
くら寿司か、
そうですね。
だからなんでその警備員の人がね僕に夜中のね23時以降に〇〇っていうお店は潰れたんですかねって聞くのかなと思って、
どうしても気になってたか、ええ、それかチェリーさんがなんか人恋しそうな顔してたか。
いやしてないしてないしてない全くしてない。
あ
そんな僕結構ほんま会社ではしれっとしてますよ。
しれっと、イヤホンして、
いやヘッドホンして、
あ、
だからこの人ほんま天然やなっていう、
まあね、ええ、まあ悪い意味でのね天然じゃない
んで、夜パッて僕とすれ違った時もすごいびっくりするんですよ
そうか怖いか、
うわってびっくりするんですよ。
あ
でそんなびっくりせんでもと思って、もうシャッター閉まってんねんから、はいはいはい、車内にいてんの僕と山本ディレクターと T デスクしかいてないわけよ。
おなじみのね、
そう、その3人しかいてないの分かってんねんから、
もう和歌山放送の、夜遅い組サンバグラス、
そうそうそうそう、夜の会社守ってるわけやん、はい、我々3人がさ、
なるほど、
自主的に夜勤やってね
自主的に
それやのにびっくりしてるから、うん、もう分かるでしょってこの3人しかいてないのって、まあ、そんなことはいいんですけど、で、はい、そういう意味では夜ね、もう謎現象、
これはまたちょっと怖い話ですか、
放送局ね、やっぱり40年もそれこそ竣工から経ってますんで、謎現象がありましてね、実は前もこの話したと思うんですけど、前言った時は私犯人断定してね、 T デスクが4階の流しの水出しっぱなしにしてるって話を、ラジコ君の時にしたんですかね。今夜会社に行ってたら4階の流し台の水がすごい勢いでジャーッって、誰もいてないし何もないのにジャーッ、
それはでも怖いですね。
で4階 その、まあ、部屋見たら T デスクがなんか仕事してたんで、はいはいはい、僕は T デスクが水をね閉め忘れたんやと思って、また T デスクらしいなと思ってね、でキュッキュッて閉めて、まあ本人には言わんかったんやけど、
はい、
この間夜また雨の日かな、4階に上がってきてもう T デスクもいないんですよ。誰もいない4階に上がってきたらまた流してからジャー
ッ、
もう蛇口全開や、
え、じゃあもうほんまに
ブワーって、そう、もうブワーってジャーってなってんやんか。
ほう、
えと思ってまた T デスクかなと思って、まあ報道の部屋見たら誰もいてないわけよ。
ほうほうほう、
なんやこれと思って、
ええ、
ジャーってなってんねもう水がドバーってなってんね
ね、びっくりするというか怪奇現象ですよね。
怪奇現象だって、うん、水そんな夜にさ誰もいてない会社で4階の蛇口がそんなんガーって開かれることある、そんなん
ありえないですもんね。
ありえへんやん、うん、閉めるやん普通。
そうですよね、蛇口なんか一番閉めますもんね。
そうなんよ。で誰やで何か意味があってね、
あやってるのかな、
やってるんやったら閉じたらあかんけど、意味ないやん、どう考えるとジャーって水流さなあかん理由ないやん
ね。張り紙とかしてたんやったら別ですけど、
そうそうそう、なんかね、何らかの理由でですよ、はいはい、何の理由か分からへんけどね、
まあ、排水管のねあれとか、
そうそうそう、だから一体これは何なんやと思って、
え、分からへんままですか。
そう、これ分かりますよ、怪奇現象よ。
なんと、
ええ、
なんとなんと、
そうよ、なんと銀行よ、
なんと銀行でね、
そう、大変ですよ
どういうこと、
水がジャーッとなってねほんまそういうこと。だからこれ今後も研究していこうとは思うんですけども、
あの ABC の探偵さんに頼みますか、これは
ね、
ね、うん、金曜日にやってるやつ、
そうですね、 ABC でもここまで来てくれるかな。
さあどうでしょう ね
NBS に頼んだ方が早いんじゃないですかねカメラマンいてますからね
確かに
これをしに新しい風、
これをし、
そうそうそう、それなんですけどね、
はい、
毎週土曜日の夕方とか朝とか日曜日のお昼とかに放送してるんですけどね、
はい、
ずっと小田川さんで行ってるんですけども、小田川さんちょっと今年はお休みになったりしたこともあって、
夏場ね、
ほで9月のですね末2週間は新しい風ということで、
ほ、
三浦千秋さんが三山ひろしさんにインタビューするっていう、
これはすごいですよ、
うん、
今 ね飛ぶ鳥を落とす勢いの、
けん玉で、
ね、
そうで三山さんも三浦さんのことを調べてくれてたっていうね。
あら、なんと
三浦さんのウィキペディアを見ていたっていう。
でもそれはね、パーソナリティにとっても嬉しいですよね。
そう、僕今まで電話インタビュー何本もやってるけど、電話インタビューする側のその歌手の人がこっちの情報を調べてたことって僕今まで一回もない。
やっぱり売れるには理由があるんですね。
あるんやな、三山ひろしさんってすごいなと思った、
はい、
そんな歌手の人ほんまにおらんで、
ほうほうほう、
すごいですよ。 でそれがまあ9月の3週目で4週目は、はい、退職した角堂アナウンサーの最終日なんですけども、これもですね、男前演歌歌手、名前忘れたんですけど、この人の電話インタビュ ー、
ほう、
やっぱ角堂さんの思い出作りしようと思って、
あ、なるほどね、
これをして電話インタビューっていう、うん、これ新しい風でした。
はい、はい、これ推しもね、あのこう日々毎週毎週変化してるっていう、
はいはい、でもまあ10月からはまた小田川さんのインタビューものを中心に、
はい、
入れておりますんで、ぜひお聞きいただきたい。あ、時間もなくなってきましたね、はい、あと、小田川さんといえば、
小田川さんといえば
なんか最近あの新しい日課ができたようで、
私ですね、ウォーキングをだいたい朝の5時か5時半ぐらいにあるんですが、まだその時間って暗いんですよね
そうなんですよ、小田川さんがなんと早朝ウォーキングをしているっていう
ね、
それは初耳でしたね。
まあでも退院されてからやっぱ健康のためにね。
ね。
まあもしかしたらその前からされてたんかもわかんないですけど。いや
してないと思うけどな。まあ犬の散歩とかね、その話は聞いてましたけど。
はいはいはいはい、
小田さんってほんまに今までね、夜遅くまで結構11時ぐらいまでほんまにいてたんですけど。
そのイメージだったんです
よね。そう、最近はもうそういうことはほとんどないですね。
ああ。
早く帰られてます。
やっぱ健康でね。
ええ、うん。長生きしてもらわんと困りますからね。我々としてもね。
はい。
あと中島玄也さんの変な趣味っていう。
あの夕方のねニュース5に3回目ピンチヒッター
出てました。またこれ河合アナウンサーが気にしてましたけど
なんで僕は呼ばれへん
そうそうそう、理由は自分で考えろって。
9月に4連休ありましたけれども、
ええ、
野球実況の資料を作りながら、ええ、犬神家一族のシリーズを10時間見てたらしいですね。
すごいですね。
それ集中できるのかなと思って、
いやでもね、あの中島さん結構集中できるタイプなんですよ。
あ、すごい、
ということで以上、裏和歌山放送ニュースのコーナーでした。
和歌山放送は AM 電波の他にもワイド FM でもお送りしています。
和歌山海南エリアと新宮エリアは 94.2MHz
942
AM と FM ラジオはダブルで
WBS 和歌山放送です。